本日は賛美歌21を使用します。お座りのままで備えの賛美歌18番を歌いましょう。ただいまより聖霊降臨節第13主日の礼拝を始めます。
Thank you.
どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。詩編26番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればあり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21の93の 4A 番です。それでは使徒信条。
我は天使の作り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより鍛えて、生きている者と死ねる者とを裁くたまわん。我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌132番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められましたことを感謝いたします。過去から未来に至るまで全世界を治めたもう方であって、地上のあらゆる命あるものに恵みを賜る主の皆を賛美いたします。過ぎました一週間は私たち一人一人とともにいて、心と体と仕事と生活とを支えてくださり、また選ぶべき道に導いてくださり、ありがとうございます。私たちは恵みに報いるよう、また御言葉に従うように努めましたが、心が弱くあなたを悲しませるようなことを思ったり、周りの人に辛いことを言ったり行動してしまいましたことを懺悔いたします。こんな私たちをもイエス・キリストを通して罪を許してくださっていることを思い、心から感謝をいたします。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないと預言者イザヤによって語られてからもう2700年も経ちました。それなのに私たち愚かな人間は未だに戦争をやめることをせず、それどころかますます残酷で確実に目標を破壊する兵器を開発しています。無情な戦争の犠牲になって、体と心を傷つけられ、大切な家族を失い、泣き苦しんでいる人たちをどうか顧みてください。弱い者こそが受け入れられる世界へと導いてくださいますように。ハンセン病は治療方法が確立されてから50年も経って、やっと辛い法律から解き放されたものの、未解決の問題を抱えておられる方々や後遺症に苦しむ方々を覚えます。ハンセン病療養所で働いておられる人々、それを支える者たちを顧みてください。高齢者や病を持った方々を覚えて祈り支え合う教会としてください。主を称え、主を賛美する聖歌隊の働きを顧みてください。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。 あなたに代わって御言葉を取り継いでくださいます森田副牧師を祝福し、十分にお強めください。礼拝を覚えながらも体の具合やその他さまざまな事情で集い得ない兄弟姉妹のそばにもあなたが共にいてお支えください。世界中で開かれる今日の聖地礼拝を祝福してください。この祈りを改宗の祈りに合わせて主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。賛美歌531番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書65ページのマルコによる福音書3章1節から6節までです。聖書朗読の後、萎えた心を伸ばしなさいという題で森田副牧師を通して主の御言葉をいただきます。
イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の萎えた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手の萎えた人に真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのに、善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ハリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒に どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。
すでに、夏も終わりに差し掛かり、そして、私はまあ学校で働いておりますけれども、2学期が、目の前に迫っております。で、2学期、ああもうすぐ2学期始まるなと思いつつもですね、実はもう今週から、補習というのが始まっておりまして、うちのクラスの中学1年生の男の子、女の子みんなですね、もう来て学校に来て勉強をしているわけです。で、先日、補習の後にみんなにですね、夏休みの宿題は終わりましたかと、尋ねると、もう大体もう答えは聞く前から分かってるんですけれども、終わってませんってみんな言うんですね。じゃあ、半分終わった人って言ったら、よ、33人ぐらいいるうちの2人ぐらい手を挙げるんです。で、じゃあ4分の1終わった人って言ったら、5、6人に増えて、じゃあみんなは何をやっているのというと、今週頑張りますって言うわけです。で、なんたることだ、これで1週間で終わるわけないじゃないかって、まあ、教師の仕事ですからそういうことを言うとですね、一人の子がもう私の投げたそのボールをもう、まあ、いわばピッチャー強襲ヒットのような返しをしてきたんですね。ほいな、先生2学期の準備できた。いや、もう中学1年生でもすごい返し方をしてくるなぁ思ってですね、でももうその言葉が、もうそのボールがぐさーっと心に刺さって、その通りですね、僕もやってません、じゃあ一緒に今週やりましょうというふうに、言いました。いや、本当にその通りなんです。私も全然準備が、できていません。で、職員室に戻るとですね、日に日に、周りの先生方の顔色も、悪くなってきます。ああ、2学期が近づいてきたというふうに皆さん、思っている、わけです。だんだん鬼の2学期が始まる、そういう言い方をして、みんな気が重くなっていくわけです。で、その学期が始まると忙しい忙しい、初めの、1ヶ月はなんとか、乗り切れますけど、だんだんと、教師も、子ども以上にストレスを感じる、そういうことを、私自身も感じていきます。で、私たちそうやって生きている限りですね、何らかのストレスを抱えて、また疲れを、日々覚えます。で、この疲れる、当たり前じゃないか、私も疲れたら、時間を見つけて針なんかに行くわけですけれども、この疲れる、疲労という言葉ではですね、実は、聖書の、新約聖書のもっと、もうちょっと前のギリシャの哲学の中では、ハマルティアという言葉で呼ばれていました。疲れるがですね。で、旧約聖書の言葉であるヘブライ語では、ハッタとなんか、いうわけですが、実は疲れるという意味と、このハッタには、的外れ、方向が外れる、ギリシャの軍隊が戦争して、弓を撃った時に当たらない、変な方向に弓が飛んでいく、それも同じ単語が、ハッタという、ハマルティアという単語が使われています。疲れるという言葉と的外れという言葉が同じ言葉だったんです。で、この的外れというのは、実は新約聖書で、イエスやそしてパウロの言葉を、当たっていきますと、この言葉は聖書では罪という言葉としても用いられているんですね。私たちは罪をお許しください、私たちの犯した罪ということを考えますけれども、一方で聖書はこの罪というのを、いわば的外れ、方向違いな考え方をしている、この状態を罪、的外れの状態だと聖書はある面で語っているんです。そして、その方向が違う、本来こっちに行くべきなのに違う方向を向いているのを、ちゃんとした方向向きましょうっていうのを、いわば悔い改めるという意味でも捉えています。で、ちょっともうギリシャ語の話ばっかり、僕もあんまりこういうのは好きではないんですけれども、この悔い改め、
という言葉、ギリシャ語ではメタノイアという言葉です。でメタというのは後からという意味で、ノイア、ノエオというのは考えるという言葉です。ですから、悔い改めるというのは、実は言葉を分けて考えると、考え直す、後から考えてみる、もう一度考えてみるという意味になっています。まさに悔い改めなさいという言葉の中には、いろんなことに行き詰まって、いろんなことに疲れて、心ががんじがらめになって間違った方向を向いている私たちに、イエスがですね、いわばこっち向きなさい、もう一回考え直してこっち向いてみなさいと語りかけておられる言葉であるのです。有名な聖三式の時に読まれる、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この疲れた者というのは、まさに元々の意味は努力して働く人です。努力して私たちは生活の糧を得るために、そして自らの目標のために働きます。その努力して働いているうちに、私たちは次第に疲れを覚えて、本来このために働いていたのに、その目的をも方向をも見失って、自分自身の姿をも見失って、不安や虚しさ、何のために働いているんやろ、そういったものを感じるようになるんです。聖書からすれば、この不安や虚しさの根底にあるものは、まさに方向違いなものを追い求め、また方向を見失っているという、いわば聖書でいう罪であり、疲れるというのはその的外れな状態に行っていますよ。そのことに対する、その姿に対する警告、警報として現れてくるということが言えます。もう何年も前、もうずっと以前からよく耳にする言葉に、燃え尽き症候群、という言葉が、あります。学校でも勉強一生懸命やろうってやっているうちに、何のために勉強していたのか、何のために学校に来ているのか、また会社の中でストレスの多い中で傷つき、頼れる人が後を絶ちません。実は私にはですね、いとこが、20人以上いるんです。もういとこの数、もう名前も全部思い出せないんですけれども、もう家族みんないとこプラス、ね、おじさんおばさんも合わせるともう100人ぐらい集まってしまうわけですけれども、そのいとこ20人のうち1人がですね、実は、もう今何年も、家から出れない、私より年上なんですけれども、何年も家から出れない状態になって、仕事に、なかなか復帰できない、あまりにもハードワークを重ね、自分でもでもやらないといけない、そう追い込んで一生懸命働いた中で、彼はまあ今家から出ることができないようになっています。本当に私にも良くしてくれたいとこです。でそういうことを聞きますと、本当にその本人が、もちろんしんどいのはしんどい、それプラスですね、そのおばさんお母さんや家族全員が苦しんでいるのを、まあ家族として身近に見てきまして、本当にみんなが胸を痛めて、そして祈って、そんなに無理しなくてもいいんだよ、今できることをやろうっていうことを一緒に家族で考えているわけですけれども、そういった、家族いとこの、まあ、思いというのをいつも、触れる中で痛感することはですね、やっぱり決して本当に追い込んで追い込んで、もちろん頑張ってやる時はありますけれども、無理して追い込むことはいけない、休むこと、休養の大切さという当たり前のことをですね、今一度感じるわけです。休日はまあ人によっては月曜日であったり木曜日であったり、もしくは月1回であったり、いずれにしろまあその日は仕事を離れて休み、また自分のなすべき技、与えられた技を離れて休み、まあ、リフレッシュして また新しい自分のなすべきことにのためにですね、自分自身を取り戻すために備える日であることは間違いありません。まあそれは本当に当たり前のことでありますけれども、しかし現実にはなかなかそうやって仕事、また自分のなすべき技からはなかなか離れられないというのが私たちの現実ではないかというふうに思います。聖書本日の箇所にはその休みの日、旧約聖書の中で一日は週にその7日のうち1日は必ず休まなくてはならないといういわば安息日の問題が今日の箇所で出てきます。もともと旧約聖書でその日休まなくてはならないというふうに決められた理由は、例えば休みが取れない奴隷であったり、いろんな、立場の弱い家畜であったり、そういった一人一人弱い立場の者にも休みを取る、与える、そういう神の恵みとしてこの安息日というものが決まっていったわけなんですけれども、イエス様の時代にはもうそれが制定されからされてからずっと時間が経って、いつの間にかその休まないといけないという文章文言だけが一人歩きしていました。ですから本当は休みを取れない人のために定められた休みだったのに、その日を休まない人はいわば律法を守れない罪人だというふうに全く違う意味に文章が一人歩くしていました。これはですね、今のユダヤ教の本当に厳格なユダヤ教徒のお宅、私もアメリカにいるときにそういう方に触れたりそういう話を聞きましたけれども、本当に土曜日には絶対何もしてはいけないというのがはっきりしていました。ですから金曜日の夜に土曜日やるべきこともやっておくんですね。でそういうのがちゃんとこれはやってはいい、これはやってはいけないというのが本になっています。例えば変な話ですけれども、トイレは流してはいけないんです。土曜日に本当に厳格な、全てがそうではないんですけど、厳格なお宅に行くと土曜日にはトイレを流すという行為はしてはいけないんです。その代わり、ティッシュで拭くという行為はしていいんですね。ただティッシュを拭くためにロールで引っ張るという行為はしてはいけない。ですからこれ本当にお笑いのようですけど、金曜日のうちに土曜日のティッシュをこうやって巻いて並べておくそうです。でそれをするわけですけれども、私たち本当に笑うんですよ。なんでそんなそれのどこが仕事で、ここがどこが仕事でないんでしょうかって思うわけですけど、党の大事にそれを守っている人からすれば、それは厳密に議論をして、ここまではいいだろう、ここからはダメだとやってきたことです。で、もちろんそういう方の行為は否定はしませんけれども、私たちからすればやっぱり面白いなというふうに思うわけですね。で文章その安息日のことが一人歩きしていきました。で今はそういうふうに笑える話ですけれども、イエス様の時代にはまさに日曜、私たちにとっての日曜日、彼らの土曜日安息日に仕事を休めない、例えば羊飼いも休めませんでした、羊の世話から離れられない、それはあの人たちはもう罪人だ、もうこの私たちの住む界隈には入れてはいけないっていうぐらい、いわば人を助けるための法律が人を排除していく法律に変わっていました。その時代、命に関わる緊急のこと以外何もしてはいけない、それがもう社会的にも当たり前のことだったんです。そして安息日に仕事をしないということが尊い人であり、神に喜ばれる人でありました。そして何度も言いますけれども、いつの間にか休めない人たちは汚れた人、罪人だというふうにされていたのです。そういった時に今日の聖書の箇所を見ますと、イエスが その手のなえた人をその安息日に癒したというのがこの箇所の出来事です。こんな日に別に今日じゃなくてもいいでしょう。周りの人はそう思ったでしょう。そう思うようなことをイエスはわざわざこの日になさったという有名な箇所です。この出来事はですね、その前の2章の23節以下にありますように、イエスと弟子たちがその安息日に麦の穂を摘んだというところから始まります。ファリサイ派という当時の立派な宗教的な人たちがなぜ安息日にしてはいけないことをするのかとイエスに問い詰めるのですが、それに対してイエスはそのファリサイ派の人たちも大事にするユダヤの先祖であるダビデ、彼もそこにいた人たちと分かち合ったではないか、そして27節に安息日はまさに人のために作られたのであって、人が安息日のためにあるのではないと言われています。イエスは律法を完成させるために来たという箇所が聖書にはありますけど、まさにイエスは律法を否定したのではなくて、本来持っている律法の旧約聖書の豊かさ、その本来の意味を取り戻そうとされたのだ。まさにこの箇所はそう思うのです。だからこの今日の聖書の箇所で、この街道にいた人々はイエスがどういうふうにするか注目していました。イエスは彼らの期待に応えるかのように、彼らの問題をはっきりさせるためのように、その手のなえた人を街道の真ん中に立ちなさいと言いました。ファリサイ派や律法学者、いわば社会の中心にいる人から、その片隅に、街道でも端っこに追いやられて、さまざまなところでまあバカにされ、心に疲れを、心に痛みを覚え、孤立し虐げられ、そして差別されていたその人を慈しみ、その人を真ん中に立たせて、その人を人間として一緒に生きていこうという道を周りの人にも、そして彼、真ん中に立たされた人自身にも示しておられるのです。そしてイエスは人々に対して怒りながら、この手のなえた人を癒されたとあります。なぜイエスは怒ったのでしょうか。4節5節によると、人々はイエスの前で黙ってしまい、心が固くなであったと、あります。まさにファリサイ派をはじめとするイエスを取り巻く、またイエスを攻撃しようとしている人々は、その時手の不自由な人、その人の回復、人間性の回復には実は無関心でした。この人が回復しようがしまいが、とにかくイエスを攻撃する材料をこの人で見つけようということでした。そればかりか、さらに言うならば、苦しんでいるその人を連れてきて、さらに苦しめる側に立たせて、まさに自分たちのために利用しよう、道具としてしか扱っていませんでした。今私たちのこの地域にも、そして教会の中にも、そういった差別や不正と戦って、不当に疎んじられ、また人権を奪われて、生活そのものが奪われている人々、その人を愛し、その人と共に生き、その人のために戦っている人々がおられます。私たちは今主を礼拝しています。主の御言葉に従うこと、すなわちイエスがここで怒られたように、そういう歩みの中にある人々と共に、何らかの形で私たちは心を砕き、そしてつながっていくことが、イエスが示された道の一つであるように思います。しかしファリサイ派の人々がここで示しているように、投げかけられた言葉を聞かないで、自分の考え、私はこういう考えなんだからそんなん知りませんと、自分の主義主張を貫いて、今そこにいる心痛んでいる人、 悲しい思いをしている人のことを顧みないということがもしかしたら私の中にもあるのではないか、いつも学校の中でも感じさせられることでありますけれども、そういった自分を、今顧みつつ、イエスが片手の萎えた人に語られた言葉をもう一度聞きたいと思います。イエスは手を伸ばしなさいとおっしゃいました。そしてこの人は手を伸ばすと、その手は元通りに伸びたと記されていますが、おそらくこの人の片手は随分前からここ何日かで手が不自由になったのではなく、随分前から萎えた手だったと思います。聖書にここで萎えるという言葉、私はこの言葉を使うときに少しドキッとはいたします。何か嫌な感じがするわけですけども、聖書にはこの言葉が記されています。そしてこの萎えるという言葉を辞書で調べてみますと、手足や体の言葉ことだけではなくて、心にも言い得るということが、辞書広辞苑を調べるとわかります。まず一つは気力、そして体力が、ぐったりすることが萎える、そして衣服などが古くなって、ボロボロになってクタクタの状態も萎える、しおれる、しなびる、そういう言葉に、なります。そういう言葉からですね、私たちが、イメージできるのは、例えば心の持ち方として人の言葉に、傷つき、そして身も心もしぼんでしまう、まあ、縮んでしまう、心が動かなくなってしまう、これがまさに心の萎えた状態の一つではないかなというふうに思います。これも最初に、申しました疲労、疲れたという状態につながるのではないかと思うんです。私の、よく知る牧師が進学校を卒業して初めに赴任した教会は大阪市内のにある大きな、教会でした。彼女は、まあ、女性なんですけども、赴任して早々に、あなたを私たちは伝道師として認めない、受け入れないという言葉を聞く羽目になったのです。そのようなことをなぜ言われたのかと、まあ、聞いていくと、非常に、まあ、もちろんそういう考え方もあるのかもしれませんけども、その方の考え方では、私はその女性の説教は聞けないということを、言っておられたようです。その当時、その女性の伝道師はまさに言われっぱなしで、次第に、あ、そうなのか、おかしいと思いつつも言われ続けるとですね、あ、やっぱり私は伝道師としてふさわしくないのかというふうに、まさに自分自身も否定し始めて、心がしぼんだ状態になっていったというのです。その中でも聖書を読み、そして聖書に逆に伝道師となってからさらに救われる、イエスの御言葉に癒されるという経験をしていったと言います。しかし初めの3年間そういう思いをしたわけですから、なかなか伸びやかに牧会をすることができず、何かすぐ言われると、あ、ダメなんだというふうに思って後ろ向きになってしまい、まさに彼女にとって後から見れば神様から離れた、さっき言ったように罪の状態、的外れな方に、本当は正しいことをしたいのに、すぐに、あ、違う、私はダメだというふうに的外れの状態になっていたようです。まあ、極端な話かもしれませんが、私たちの日常の中にもしばしばこのような姿、あ、もうやっぱりダメだな、そういうふうに、自分自身を思ったり、また逆に人をそういうふうに、決めつけてしまったりするようになことに陥る、そういったことがあるように自覚します。時には手の萎えた人を、受け入れない、 というふうに、私はこうなんだというファリサイ派のように振る舞ってしまったり、またある時にはここにいる手の萎えた心の萎えた人のように縮んだままでいたり、心が石のように固く閉ざしてしまったりしています。今日の御言葉から、自分自身が時に心の萎えた存在であることを思い知らされます。しかし、その底からここから始まるということも示されています。イエスはこの人に萎えた手を伸ばしなさいと語りかけてくださっています。自分ではもう何もできない、身も心も縮んでしまったこの人に手を差し伸べてくださり、主は一緒に伴なる新しい歩みに挑戦、そしてチャレンジしてみなさいと呼びかけてくださっているのです。旧約聖書のエゼキエル書の37章には、枯れた骨の復活という物語があります。今日はもう読みませんけれども、その箇所の中に、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、すると枯れた骨であるお前たちは生き返るという言葉があります。萎えた手を伸ばしなさいとは、私たちのその的外れ、こっちに向きなさいという言葉をも聞き取れずに、的外れの状態にある私たちへの救いの言葉であり、新たに生かす言葉であります。主のこの招きに、主の技に預かり、そして主に習うものでありたいと思います。一言お祈りをいたします。御在天の主なる御神様、皆をあがべ賛美いたします。私たちは日々の重荷の中で、日常、そして私たちの前に立ちはだかる課題や苦しみの中で、心を閉ざし、あなたを忘れ、すべてを自らの力で解決しよう、そう思う中で、ついつい誤った思いに、的外れの状態に陥ってしまいます。そして何を向けばいいのか分からずに立ちすくんでしまうことが多々あります。しかし、そのような私たちに、あなたはこちらに手を伸ばしなさいと語ってくださいます。どうぞあなたが常にその招きを私たちに声をかけてくださっていることを覚え、あなたに心を開き、あなたの弟子として歩む、その新しい道を、心の解放を日々お与えくださいますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌528番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 うぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天皇お父様、今朝は御前に集うことができまして感謝いたします。身も心も疲れているときに、あなたの招きによってまた元の姿に戻ってくる、元の道に戻ってくることを信じまして、これからもあなたに導いて仕えていくことをお約束します。どうかいつまでも時々道にそれる自分を元の道に戻していただくようお願いいたします。今捧げましたもの、生活の中のあなたがいただいた部分の一部ですけれども、どうかあなたの御用のためにお使いください。このように主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
今日初めて来られた方がおられますのでご紹介したいと思います。お二人、親子でしょうか。元谷さとみさん、それから、元谷由美子さん、その場でお立ちいただけますか。はい、ようこそお越しくださいました。またよかったらぜひお越しください。はい、それからもう一方、竹内さと子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから今週誕生日を迎えられます西村百合子さんを覚えてお祈りを共にしたいと思います。神様、ケアする姉妹西村百合子さんがその尊い命をあなたからいただく、そのことを覚えて祈っております。どうか姉妹のその歩みがあなたのすべてお守りの地にありますように、特にその信仰の歩みがあなたのお守りのうちにありますように導きを与えてください。歌手が共にそのことを覚え、共に祈り合うその共同体となさしめてください。この祈り、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。西村さん、先ほど、聖書朗読をしていただきました。28日、はい、28日のお誕生日です。おめでとうございます。
では引き続きまして、修法に基づいて、牧会、報告をいたします。本日の集会はコーヒーアワーがございますので、どうぞ多くの方々お送りください。その後聖歌隊練習を予定をしております。次のページへ行きまして、今週の集会ですが、街道清掃が29日土曜日、よろしくお願いします。 その下、遠藤牧師の予定ですけれども、明日8月24日月曜日から翌週の8月31日月曜日まで夏季休暇となります。この間に起こりました緊急の連絡は役員の皆さん方もしくは西岡新学生か三好純子さんまでご連絡をください。次週手術ですけれども説教は斉藤伝道師によって行われます。ここに書いてある通りお読みください。そして来週の礼拝後の集会ですけれども大掃除、教会の大掃除を予定しております。今回は婦人会、少年会、青年会各会に分担をしていただいてきれいにしたいというふうに考えております。で予定では婦人会の方々はこの前の玄関のあたりを中心としましてそのあたりの清掃および草取り等をお願いしたいと思います。それから少年会はこの北側の外棚が並んでおりますけれどもその棚の整理のし直しまたその棚の下の方等を掃除していただきたいと思います。それから青年会の方々は南側炊事場そしてゴミ箱その他いろいろありますけれどもこの辺りをきれいにしていただきたいと思います。短時間で暑い中ですのでね、短時間で終わりたいと思いますけれども、清掃しやすいような服装でどうか来ていただけたらというふうに思います。でその後中高生会大掃除の後中高生会が、中高生会としまして流しそうめんを予定しております。で、できたら多くの、 その大人の方々も参加していただいてそうめんを食べていただきたいというふうに申しておりますのでどうぞご協力ください。右側に行きまして、集会行事の予定ですけれども9月2日水曜日は聖書講座が行われます。それから同じ9月2日の夜7時から晩祷会です。2つ下に行きまして、聖火キズ家庭集会が9月4日中野さん宅で行われます。で3つほど下に行きまして、教区教会の婦人会連合が9月8日に東梅田教会で行われます。参加を希望される方は本日中に住本のり子さんまでご連絡をください。あと、読んでいただきまして後ろの裏のページに真ん中あたりに奈良県伝道会信徒大会2009の報告がありますけれども9月の27日に西大和教会で行われます。でここへの参加希望者は9月6日までに後ろに準備しますけれども掲示板に名前をお書きいただきたいと思います。あとは修法をどうぞお読みください。それでは続いてグリーティングを行います。前後左右の方とお名前の交換をなさってください。それでは唱詠の29番を歌いました後祝祷・高僧を持って礼拝を終わります。
どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えくださるように、主があなた方一同と共におられるように。アーメン。
Thank you. にしますと、3日間だけ実際にいたのは
Thank you. 今度はね、しっかりと吸って。 ー